こんにちは、ゆうかです。今日は昔話について話していきたいと思います。私は小学校の時すごく図書館にいる女の子だったんですよ。図書室かで、いろんなお話を読むのが大好きで、それによりすっごく想像力豊かで、なんかいろんなことを想像してしまう癖がついてたんですけど、昔話っていうのもなんか昔話それだけですごく面白いけど、なんかそれをさらにいろんなことを想像するのが好きで、なんかそういう話をちょっとしていこうかなと思います。で、たくさん昔話がある中でも私がすごくお気に入りの話がかぐや姫なんですけど、かぐや姫ってもともと竹取物語っていう昔の古文で書かれた話だと思うんですけど、これは実は作者不明のお話なんですよね。で、いつ書かれたか誰が書いたかもわからないっていう、そこ自体にちょっとなんかロマンを感じてしまうんですけど、今は昔竹取の翁というものありけり、野山に混じりて竹を取りつつよろずのことに使いけりっていう風に、なんか私はこの文章自体がすごく好きなんですけど、竹取物語って結局私は10世紀以前に作られた最高の SF だと思うんですよね。結局あれは月からかぐや姫が地上に降りてきて、それでいろいろ地上で経験して、でまた月に戻っていくっていう感じなんですけど、月に住んでるってもう宇宙人ですよね。宇宙人なんですよ、かぐや姫は。で、なんかかぐや姫は罪を犯したから罰として地球に送られたみたいなんですけど、その罰が何なのかは明かされてないんですよね。だからその辺を想像するのもすごく楽しいですし、であとは、何の罰を犯したのかわからないんですけど、でも結構このかぐや姫ってちょっと本当に強い性格なイメージなんですけど、多分なんか月の宇宙人たちはかぐや姫になんか優しさを学習してほしかったのかなって私はちょっと思うんですけど、なんか結局その SF であり、かつ私は血のつながりを超えた家族愛の話でもあるなと思って、なんかそれって結局今の映画とかで扱われてる要素をなんかもうフルコンボで入れてる話だなと思って、かぐや姫そんな大昔に作られたのに本当にすごい完成度だなと思って、すごいやっぱ昔話って面白いなと思っています。っていうかぐや姫すごくお気に入りなんですけど、もう一つお気に入りというか私的にすごく想像力が膨らむ話が桃太郎なんですよね。桃太郎は本当に好きすぎて、実は桃太郎についての曲を書いたことがあって、で今回ちょっと小さい声でネタバラシしちゃおうかなと思うんですけど、その楽曲の YouTube とかには上げてなくて、ライブで歌う曲なんですけど、桃っていう曲を自分で作ったことがあります。それの話を自分で考えてから曲を作ったんですけど、元にしているのが桃太郎で、桃太郎って結局どんなお話だったかなっていうと、おじいさんは草刈りに、おばあさんは川で洗濯をしに行きました。そしたら大きな桃が流れてきました。でおばあさんがその桃を取って、中身を切り開いてみると、なんとそこには男の子が、そしてその男の子を桃太郎と名付けて成長していって、で桃太郎は鬼を退治するために鬼ヶ島に行くっていう、そういう話なんですけど、これをちょっとちょっとなんというか深読みしてた時期があるんですよ。でそのお話ちょっと自分的には面白いなと思ってるんで、まずこのお話のポイントは、かぐや姫は月から来たって明かされてたけど、桃太郎はどっから来たのかよくわからないんですよね。桃の中に男の子がいたけど、どこから来たのかわからないっていうところがやっぱりポイントだなと思ってて、であとはなぜか鬼ヶ島に鬼退治をしに行くっていう、 なんか鬼が結構なんかこう迷惑な存在だったっていう設定にはなってるんですけど、鬼が来たから退治するんじゃなくて、わざわざ鬼の島に乗り込んで鬼を退治しに行くっていう、そこがポイントだなと思っていて、で私が考えたぜひ誰かに映画化してほしいお話は、実は桃太郎は鬼の子なんじゃないかっていう話なんです。いかがですか皆さん。で自分で書いた歌詞が一番なんか物語調になってるので読むと、昔々あるところに鬼が一匹住んでいて、悲しい悲しいことだけど友など一人もいなくてさ、心があまりに優しくて虫さえ殺せやしないから庭に果物の木を植えてそれだけを食べて生きていたっていう歌詞を書いたんですけど、なんか一応この鬼が一匹住んでいて、その人がすごく心優しくて、でその後サビが人間になりたいなんですけど、人間になりたいんですよねこの鬼は。で一人きりが怖くて人間になって愛されてみたいっていうような気持ちを持っていますこの鬼は。で2番の歌詞なんですけど、そんな一人の鬼のことを木はずっと見ていました。雨も嵐も守ってくれた鬼にはとても感謝して、彼の目の奥の悲しみにとうとう心を痛めた晩、ある特別な恩返しを思いついたのでしたっていう。でサビが人間になりたいそう言ったわね、人間になりたい叶えてあげるわ、目を閉じてみなさい人間になって愛されてきなさいっていう。でその後、こうして木は全ての力を使って大きな実を結んだ。その実が鮮やかな桃色になった時、木は力を引き取った。実は崖から落ちて草を分かち、やがて川に浮かぶのでした。これで終わり、いや全ての始まりのお話なのでしたっていう、桃っていう曲を作ったんですけど、皆さんどうですか。なんかこういう想像力をこういうことに使うのが大好きなんですけど、まあ、なんか先ほども話したみたいに、桃太郎ってどこから来たんだろう、あとなんでわざわざ鬼を退治しに行くんだろうっていうところを、逆手にとって実は桃太郎ってもともと鬼だったんじゃないのかなっていう。でそれでまた記憶をなくして、で実際人間に愛してもらえて、でその自分がもともと鬼だったっていうことを忘れて鬼退治に行ってしまうっていう、すごいなんか2時間映画になりそうじゃないですか。どうですか。ぜひ誰か映画化してほしいんですけど、2時間映画になりそうじゃないですか。他にも人魚姫とか、なんか、まあ、親指姫とか、いろんな昔話があると思うんですけど、なんか昔話ってただその素敵な話だったりハッピーな話だけじゃなくて、どこか物悲しさがあるというか、なんかそういう部分を想像するのがすごく楽しいなと思うというか、なんか実は他のメッセージがあるんじゃないかっていうふうに考えてみると、結構子供の時に読んだ話とかも今改めて見てみると結構いろいろ想像できたりするので、皆さんもぜひ機会があったら昔話もう一回子供の気持ちになって読んでみてもらいたいなと思います。という感じでそろそろ終わりの時間になってきました。今回も簡単に使える英語のフレーズ、優香の English Tips をご紹介したいと思います。今回ご紹介するフレーズは Room for Milk というフレーズです。これは私が最近知ったフレーズなんですけど、私その英語を小さい時に身につけて外国に住んでた時もあるはあるんですけど、実際の日常生活はまだまだ知らないフレーズがあったりとかして、これは実はスターバックスとかコーヒーショップで聞かれるフレーズらしいんですよね。例えばコーヒーをオーダーした時に room for milk? って聞かれるらしいんですけど、急に聞かれてもなんだかわからないじゃないですか。私も今までだったらわからなかったんですけど、この room for milk、 ルームが部屋っていう意味で、ミルクなので、ミルクのための部屋はいりますかっていう意味なんですよね。どういうことかっていうと、コーヒーを頼んだ時に牛乳を入れるスペースを空けときますか、つまり牛乳は入れますかっていう意味らしいんですけど、普通にお店に行く時はなんか丁寧にDo you want milk with your coffee? とかじゃなくて、急に Room for milk? って聞かれるらしいので、その時はなんか頭に入れてるだけでちょっと分かったりすると思うので、本当なんか不思議な言い回しだなと思うんですけど、 Room for milk? で、牛乳のスペースは必要ですか、コーヒーに牛乳は入れますかという意味らしいです。ぜひ皆さんも一緒に覚えていきましょう。ということで、今回は昔話についてお話ししました。私なりにいろいろ話してみたんですけど、ぜひ皆さんもいつかその自分で考えた話とかをなんか私も聞いてみたいなと思うので、皆さんぜひなんか自分なりの物語準備しといてください。それではこの後もポッドキャスト更新していきますので、ぜひ次回も聞いてくださいね。 See you!